金曜広場。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。リスナーの皆様からのお便りとイラン音楽、そしてインタビューをお送りする金曜広場の時間がやってまいりました。今週は私、柴田幸子が北川修一アナウンサーと一緒にお送りしてまいります。北川アナウンサー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜の金曜広場は北川さんと一緒にリスナーのお便りをご紹介し、間に音楽コーナーを挟みながら、最後はインタビューで締めくくります。今週は福本アナウンサーによるテヘラン日本人学校6年生の新井優さんへのインタビューの後半です。さて北川さん、最近テヘランは涼しくなってきたように感じます。
そうですね、最近少し涼しいですよね。
はい、日本は熱帯夜が続いているとか、各地で観測史上最高とか、ニュースを見ているだけでも暑さが伝わってくるようです。最近日本に帰られていましたが、どうでしたか？
はい、関東地方では、私がその帰っていた時に、
はい、
関東地方では梅雨が続いていたために、帰国して数日は過ごしやすかった記憶があります。
そうなんですね。
はい、ただ梅雨明けからは一気に蒸し暑くなりました。さすがに観測史上最高の暑さまでには至っていませんでしたが、暑かったことには変わりはなかったですねただ本格的な日本の夏を過ごしたのはもうこれで6年ぶり
ですか。あ、そうでしたか。はい、はい、
そういう蒸し暑さも懐かしく感じられました。
そうですよね、はい、日本の夏懐かしいです。はい、はい、それでは早速今夜最初のお便りご紹介しましょう。埼玉県川口市の小笠原博之さんからいただきました。北川アナウンサー、ご紹介お願いします。
はい、涼しさを求め山形県と秋田県の道の区一人旅をしてきましたが、どこも暑くて大変でした。美味しいグルメをたくさん食べてきました。少々体重増を気にしましたが、1日平均1万5000歩の街歩きをしたので、予想に反して体重はキープしています。
はい、お便りありがとうございます。道の区一人旅、羨ましいですね。
はい
1日平均1万5000歩はすごいと思います。私もイランで生活していると、最近はほとんど歩くことがなくなりました。
そうですね、うん、車社会のイランですと、まあ、バスだけでなく乗り合いのタクシーの路線も非常に充実してますので、
そうですよね、
車持っていなくても歩かないんですよね、うん、
乗りたい場所から乗れる、降りたい場所で降れるんで す、 です、ね、降りれますからね
はい、そうなんです。このあたり日本のリスナーの方にはあまりピンとこないかと思われるんですが、うん、電車や地下鉄で通勤する場合、乗り換えとかで1日1万歩とはいかないものの、おそらくそれなりに歩いているはずなんですよ。
そう思います。はい、
で車を持っているとなおさら歩くことは少ないと思うんですが、はい、どうでしょうか。
いや、本当に私はテヘランで本当に歩かない生活を送っています、まあ、そのせいか、こう日本に帰ると駅まで歩くのとか、あと電車の、そのさっきおっしゃった電車の乗り換えの際の移動でさえ本当に苦痛になっていますそういえば日本では1日何歩っていうふうに万歩計で数えたりしますよね。
はい、
イランで万歩計を見たことありますか？
はないですね。
うん、つけてるイラン人、私もあまり見たことがない気がします。イランでは1日何歩と数えるのではなくて、こう何分歩くっていうふうに時間で測られることが多いような気がします。周囲のイラン人に聞くと、健康を維持するためには1日30分のウォーキングがいいと言われているそうです。
なるほど、うん、ジョギングやウォーキングしている人は、まあ、それなりに見かけることはあり
ますね。そうですね、早朝の公園なんかに行くと結構多くの人が運動していてびっくりします。
はい、
続いてのお便りです。東京都豊島区の小笠原隆さんからいただきました。早めの出勤は日本語スタッフは慣れましたか、ということです。北川さん、慣れましたか？
はい、今は慣れておりますが、最初はちょっと調整が難しかったです、うん、このところ朝6時半には起床してます。
それは早いですね、6時半、はいはい、私もまあ慣れてはきましたが、こう街の中の様子が時間帯によって異なるので、最初のうちは出勤時間が早くなったことで新鮮さを感じていました。太陽もまだ日差しがそれほど強くなくて、朝の出勤時間は渋滞のラッシュとはちょっと時間が外れているので、思っていたほど道路も混んでいませんね、はい、ただこう帰りの時間がこの時期暑くて、車の中が蒸し風呂のようです。
そうですね、非常に暑いですね、う
ん、はい、それではここでイランの音楽をお届けしましょう。北川アナウンサー、お願いします。
はい、今夜は編集担当のサーベリースタッフのおすすめにより、イランのシンガーソングライターでポップスターのハビーブ・モヘビアンの作品をお届けします。彼は2ヶ月前に亡くなっており、また12弦ギターの演奏者でもありました。今夜は彼の作品からマフクーム、非難されるものをお届けします。
マフクーム、عشقم گرفتار یافت مثل پرنده هوادار یار مثل یه سایه به همراه یار بود و نبودم به دلخواه یار هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم از گل و خار گفت دلم گفت به چشم هر جا که یار بود دلم گفت برو با گل و خار بود دلم گفت برو شد دل من به افسون یار فکر دل من پریشون یار گوشه چشمان فقط جای یار کار دو چشمان تماشای یار یار اگه جانان خریدار شد دل گل سرخ
ただいまお届けしました曲はハビーブ・モヘビアンによる作品でマフクーム、非難されるものでした。
北川アナウンサーの音楽コーナーでした。ここでラジオ日本語のインターネットサイトのお知らせです。ラジオ日本語のインターネットサイトでは、毎日のニュース、ニュース解説、本日のトピックがカテゴリーに分かれ、過去の放送も合わせた制作番組が掲載されています。ラジオ日誌もトップページに来ました。制作番組光の彼方への旅立ちは音声と文字の両方でお届けしています。フォトギャラリーは音声と映像でお楽しみください。さらに生放送のほか、聞き逃してしまった時など、いつでも好きな時に再放送を聞きいただけます。ラジオ日本語のインターネットサイト、アドレスは parstoday.com/ja です。また、インスタグラムの公式アカウントは parstodayjapanese Facebook と LINE のアカウントはパールススペース Today スペースジャパニーズです。皆様からのいいねやコメントお待ちしております。放送を聞いた後はご意見ご感想をお寄せください。 E メールのアドレスは japanese@parlestoday.com です。たくさんのご意見受信報告をお待ちしております。それでは引き続きお便りをご紹介してまいりましょう。滋賀県栗東市の井上由幸さんからいただきました。北川アナウンサーご紹介お願いします。
はい、先日は伝統工芸ペイズリーや刺繍のお話でした。市民図書館でカシミールショール変化するペイズリー模様という本を見つけ借りて読んでいます。北インドカシミール地方で誕生したと言われる繊細で緻密なペイズリーは本当に芸術ですね。イランの伝統工芸文化遺産をいろいろ紹介してください。楽しみにしています。
はい、井上さんありがとうございました。さてペイズリーについてはイランからインドにかけての地域が発祥地だと言われているそうですね。
はい、そうですね。イラン説もあるんですよ。
うん、
でイランでは絨毯だけではなく、南東部ケルマンの刺繍細工、
はい、
そして中部ヤズドのテルメと呼ばれる美しい織物にも使われていますね。
はい、北川さん、はい、いろいろイランの芸術伝統工芸にも詳しくて興味を持っていらっしゃるようですが、
はい、
井上さんからいろいろ紹介してくださいというリクエストをいただいているので簡単にご紹介ください。
はい、
北川さんが日本人におすすめするイランの伝統工芸品はどんなものでしょうか。
はい、価格がそれなりにリーズナブルで純粋に美しさあるいは人目を引くという点では中部イスファハンのミーナーカーリーというエナメル細工ですね。
はい、
これはイランのモスクのような色彩の美しいものでイランに行った記念にもなりますし人に送っても非常に喜ばれます。
トルコブルーのような。
そうです、そうです、はい
はい、青い鮮やかな。
そうですね、
はい、
またプリント細工のガラムカーリーもテーブルクロスなどに良いですし、
うん、
他の伝統工芸品に比べて安いというのも嬉しいですね。
そうなんですね。
はい、そういう点では先ほど出た中部のヤズドのテルメという織物も錦織みたいな美しさを持っているためおすすめです。
はい、
また、絨毯それからキームなどは非常にイランでは有名です。非常に高いですが手織りのものは基本的には一点物なので予算との相談ですね。
そうですね、
はい、最近はシルク絨毯でも機械織りがあってこちらは手織りと比べると安く手に入ります。
はい、いろいろ上がりましたけれどもシルクの絨毯の機械織りがあるんですね。
はい、
はい、イランの伝統工芸品手作りのものだと本当に手作り感が出ていますよね。
そうですね、美しいんですが非常にその人間の手が作ったものというのが、
はい、はい、一つ一つ、はい、違う形になりますね。
はい、
それでは今夜最後のお便りです。群馬県渋川市の鈴木義和さんからいただきました。 NHK BS プレミアムで鶴田真由イラン紀行という番組が放送されました。シーラーズのピンクのモスク、バラ水用のバラの花摘みなど今までに IRIB の放送で聞いていたものを見て旅行した気分を味わいましたということです。鈴木さん、お便りありがとうございました。そんな番組が放送されていたんですね。
はい、この番組私の友人の間で話題になっていました。
そうですか。
はい、私自身は見ていませんがイランの魅力を紹介していたということです。
この番組で放送されたというシーラーズのピンクモスク、前回の金曜広場でも話題になったんですけれども北川さん訪れたことはありますか。
はい、とはいえ少し時間を外してしまったので、一番いい時間帯には行けませんでした。
はい、
ステンドグラスの光がモスクの中に差し込む時間を見ていくととても美しい光景が見られるということ
です。そうなんですよね。はい、このモスクはこう太陽の光がステンドグラスを通じてこう差し込む様子が美しいことで知られています。 この差し込み方がこう太陽の高さによって異なる、時間帯によって異なるのが風情があるんですよね。
そうですね、
はい、では一方のバラ水用のバラの花摘み、こちらはいかがでしょう。
はい、こちらもゴールデンウィーク前後のシーズンに行きました。
ちょうどシーズンの時期ですね。
はい、とにかく大量のバラが見られるというのがすごいですね。バラ水を取るのに1回でバラの花20キロほど使うんですよ。
はい、
でこの大量のバラは近くのバラ園から毎朝集められるんですが、シーズンになるとそれだけ多くのバラが咲くんですね。
そうなんですね、はい、1回でバラの花20キロというのはすごい量ですよね。
すごいですね、
はい、このバラ水、このローズウォーターに使われるバラはダマスクローズっていうふうに呼ばれてますね、はい、独特のピンク色です。一面に広がる花畑、きっと綺麗なんでしょうね。
はい、
それでは最後にインタビューコーナーです。今夜お送りするのは福本アナウンサーによるテヘラン日本人学校6年生の新井優さんへのインタビューの後半です。それではお聞きください。
インタビューの後半は、ゆうさんが今一番興味があるというゆうさんの趣味と言っていいのかしら、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、ゆうさんたくさんの、ね、生き物を飼っているとお伺いしています。どんな生き物を飼っているのか紹介していただけますか。
はい、うん、私は今イランではカエルやカメ、昆虫たち、その他にも最近に捕まえたトカゲもいます、
うん、トカゲもいる、捕まえた、自分で捕まえちゃうのね。
はい、
あ、すごい、はい、じゃあですね、日本でもこうした生き物は飼っていたのかしら。
はい、
うん、
全部自分で捕まえたものなのですが、うん、カエルやトカゲ、カメなど主に両生類、爬虫類などを飼育していました。
はい、
トカゲやカエルたちは生き餌しか食べてくれないので、その子たちが食べる生き餌としてバッタやクモなどの昆虫も毎日捕まえていました。
毎日捕まえてた、それはなかなかね、学校の宿題もあって一仕事忙しかったですね。
まあ、ね、
はい、じゃあ今いるカエルやカメ、昆虫たちね、どこからどんな風にして捕まえてきたんですか。
テヘランには人工池がいろんな場所にあるので、うん、池があると聞けばそこにカエルがいるかどうかを確認しに行きました、
うん、池があると聞けばもう確認しに行った、はい、
カメはカスピ海に取りに行き、トカゲと昆虫は父が毎週末ダマバンドの近くやカラジに連れて行ってくれるのでそこで捕獲しています。
あ、じゃあ家族の、ね、お父様も協力してくださってるんだ、
はい、
ね、いいですね。そうですか、生き物の世話って大変じゃないですか、ね、こう眺めてればいい、まあ、お花も、ね、水やりとか大変なんですけれども、生き物だからご飯もあげなきゃいけない、ね、住んでいる場所のお世話もしなきゃいけないって大変だと思うんですけど、みんなゆうさんがお世話してるんですか。
はい、私が世話をしています。
うん、
亀たちは弟と一緒に育てているので、うん、一緒に水替えや餌をあげていますが、うん、カエルたちやトカゲ、昆虫などは私一人で世話をしています。
そうね、餌もちゃんと取ってくるってね、先ほどおっしゃってましたものね。はい、でもね、日本とイランとでは随分と気候条件というか気象条件もね違いますよね。そうするとここイランと日本とで同じカエルだとかトカゲだとかカメって言ってもちょっと生態っていうか種類に違いはあったりするんでしょうか。
はい、全く違います、う
ん、全く違います、
はい、うん、例えばテヘランのカエルについて言うと、うんうん、カエルはヒキガエルが多いです。サーダバード宮殿のような緑や水のある場所では、うん、アマガエルを見かけたことがあるのですが、
うん、
それ以外の場所では今のところヒキガエルばかりです。
はい、
ヒキガエルは乾燥に強いので乾燥しているテヘランに多いのかなと思います。
あ、なるほどね、はい、
今一番困っていることは、うん、捕まえても見たことがないようなトカゲやカエル、
うん、
昆虫なので、
うん、
名前がよくわからないことです。
あ、 あ、やっぱりじゃあもう種類が違うね、
はい、
う
ん、だいぶ、
はい、
私が日本から持ってきた両生類爬虫類図鑑で調べても載っていないので、
うん、
本当に知りたいカエルの名前だけは、日本の両生類保全のために情報交換をしている研究者の団体があるのですが、その団体を通じて日本で一番カエルについて詳しく研究している先生にカエルの名前を教えてもらったりしています。
すごいです、本格的ですね。じゃあもうその研究の第一人者の先生、直々に教えてくださった、はい、うん、すごい、はい、
昆虫に関しては、うん、家庭教師のお兄さんが英語のインターネットサイトでいろいろ調べてくれて助けてもらったりしてます、
うん、あ、ちゃんと周りに協力者もしっかりと作って、ね、そういうネットワークもあっていいですね、はい、では、ゆうさんがね、まこれだけたくさんの生き物を今も飼っているんですけれども、これからまだまだ飼ってみたいって思っている生き物って何でしょうか。
今飼えないんですけれど、
飼えないんですけど、
うん、一番会ってみたい生き物がいるんですよ。
何でしょう。
で、その生息場所に入ることも禁じられているそうなので、うんうん、研究者とかでないと会うことはできないと思うのですが、
うん、
イランのザグロス山脈の川に住むカイザーツエイモリを見てみたいんです。
イモリ、はあ、はいはい、
体の色がとても綺麗で、もしも自然の中でカイザーツエイモリに出会えたらとても感動するんだと思います。
カイザーツエイモリ、どんな色、綺麗なんですね。
オレンジや白や黒、
オレンジや白や黒、まあ、ビビットカラーですね、
はい、
あ、そう、そうですか。でも入れないんですか、そこは。
入れないと思います、うんうん、
保護区域になってるのかしらね、はい。じゃあ、ゆうさんがね、こうした生き物を、両生類、爬虫類、まあ、昆虫もですけど、こういった生き物たちに惹かれる理由教えてください。うん、
私は小さい頃に恐竜とかそういうのが好きで、だからこういう生き物とかが恐竜とかそういう強そうに見えるんです。
なるほど、
そこが好きですね、
うん、あ、なんか小さな恐竜みたいな、なんかそういう、
はい、
なんていうかしら、見た目、うん、
見た目が
トカゲなんて特にそうかしらね、
可愛くてかっこいいみたいな、
可愛くてかっこいい、なんか素敵な女の子ですね、ゆうさんね。そういうの聞くと、普通はほら犬とか猫とか、ね、そういう子、毛のふわふわしたのにみんな好きだと思うんですけれども、私もそうなんですけれども、うん、なるほど。じゃあこれからもね、イランでさまざまな生き物と出会うといいですよね。じゃあ最後になりますけれども、ゆうさんが今目標にしていることについて、学校生活ですとか勉強などね、身近なことでも結構ですし、まあ、これからの将来のことでもよろしいんですけれども、少しお話ししていただけますか。
はい、はい、今目標にしていることは、世界中の生き物好きの高校生が集まるという国際生物学オリンピックに日本代表として出場することです。
国際生物学オリンピックっていうのがあるんですか。
はい、はいはい、将来の夢は爬虫類の研究者になることです。世界中のいろんな場所で爬虫類を観察したり研究したりしたいです。
ああ、素敵な夢を持ってますね、小学校6年生にして。じゃあ、私もゆうさんのこれからの、ね、そういう目標が一つでもたくさん多く叶うようにお祈りしています。はい、今日はテヘラン日本人学校6年生の新井優さんにお話を伺いました。優さん、どうもありがとうございました。
ただいまお送りしたのは、テヘラン日本人学校6年生の新井優さんへのインタビューでした。今週もこのほか、次の方々よりお便りをいただいています。滋賀県大津市の中浩二和夫さん、三重県四日市市のラジオネーム帰ってきた元 BCL 少年&元天文少年さん、静岡県浜松市の中島明さん、東京都西多摩郡の小野孝夫さん、 滋賀県草津市の奥村久夫さん、宮城県塩釜市の斉藤誠さん、神奈川県川崎市の及川和明さん、広島県福山市の西村俊也さん、新潟県上越市の今井康さん、三重県鈴鹿市の水田正和さん、長崎県長崎市の古川隼人さん、千葉県四街道市の竹内博則さん、長崎県佐世保市の浦上忠さん、埼玉県富士見市の山崎文彦さん、千葉県船橋市の須藤幹雄さん、中国天津の李鳳さん、以上の方々からいただきました。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともたくさんのお便りや受信報告をお待ちしております。ところで北川さん、オリンピックも終盤に差し掛かってきました。
はい、
北川さん見てますか？
私はですね、
はい、
結果だけ友人の SNS で見ております
、はい、私はまあその都度ちょっと好きな競技なんかがあると見たりしてるんですけれども、はい、本当にもうすぐ終わってしまうのが寂しいです。
そうですね、うん、オリンピックシーズン4年間に一度
ですの で、 そうですよ、ね、
私も見ればいいんですけれど、なかなかどうしても
はい、今夜はここまで北川アナウンサーと一緒にお送りしてきました。北川さん、今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来週の金曜広場もお楽しみに。今夜はこの辺でお別れいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。